이 구르파레양 이타강 아와 오음사그라 지라나랑키 카무이마 우시리에카
이란카 합댓 오하요 고자이마스. 2012년 6月 10日 FM 니부타니 放送 愛称 FM ピカウシ 第 134回目の 放送です。 茅野茂の発案により開始されたミニFM局では アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。 神戸市長田区のFMYYと同時放送でお送りし、 録音により帯広のFMウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市のFMEにはでは毎週土曜日に放送され、 FMウィングではインターネット、ラジオでも聞くことができます。また、FMYYで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。 本日のこのスタジオのある二風谷子供図書館の外の様子ですけれども、ちょっと雨が降ってまして、小雨という天気です。しかし今日地元二風谷小学校では運動会です。まあ、この小雨の中多分運動会がなされていると思いますが、子供たち頑張っているでしょうか。アイヌ語で6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目のニュースは5月13日付北海道新聞より、人権博物館廃止へ、橋本市長保守色強い施設に。大阪維新の会を率いる橋本徹大阪市長は、子どもが近現代史を学ぶ新施設を府市で作る構想を打ち出した。既存の大阪人権博物館、愛称リバティ大阪を廃止し、保守色の強い有識者の意見を聞きながら新施設を具体化していく方向だ。ただ人権意識や歴史認識に深く関わる問題だけに議論を呼びそうだ。今の教育には不満を持っている。国際情勢をしっかり認識するためには近現代史は外しちゃいけない。5月11日橋本市長はぶち上げた。さらに第二次世界大戦の戦勝国が永久戦犯を含む戦争犯罪人を裁いた極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判について特に深くやりたいと言明した。今後大阪府大阪市統合本部で正式決定、任期中の完成を目指す。一方府市が運営費の約8割を補助する人権博物館の展示については、子どもたちが夢や希望を持って頑張ろうという気になるのかなどと批判。7日には今のままではダメだと補助金打ち切りの方針を表明した。同館は人権に関する国内唯一の総合博物館。全国水平社にゆかりの深い地で、被差別部落や在日韓国朝鮮人、アイヌ民族や沖縄の人々などについての資料約3万点を収蔵する。寄贈を受けた貴重な記録も多く、石橋事務局長は、人権の歴史も近現代史そのものなのに、今後人権問題がどう扱われるのかも何も提示されていないと困惑顔だ。維新構想が参考にするとしているのは、新しい歴史教科書を作る会や同会と協力した扶桑社の教科書を継承する育法社、保守色が強いとされており、教科書採択をめぐって賛同する意見と戦争賛美などとする批判が激しく対立、中国韓国との外交問題にも発展した経緯がある。イデオロギーではなく客観的事実だ。子どもたちにいろいろな情報を見てもらう、押し付けないでしっかり考えてもらうと強調する橋本氏。日本近現代史を専攻する阿波谷健太郎立教大名誉教授は、 それで子どもが将来海外に渡航したとき、本当に国際社会との相互理解が進むのだろうか。市長の教育介入にも危険性を感じる、と疑問を投げかけている。二つ目のニュースは、5月16日付、北海道新聞より。ビラトリ、義経献身会、全道3大会で V。団結力の強さで躍進。ビラトリ町内の剣道少年団、ビラトリ義経献身会が、4月中旬から下旬にかけて開催された全道規模の3つの大会すべてで団体優勝を果たし、目覚ましい活躍を見せている。団員は保育園児から中学生まで27人。全員が仲良く、団結力の強さが優勝につながった。今は次の目標である全道最大規模の札幌の大会に向け、日々練習に励んでいる。大会は4月15日に札幌市で開かれた104チーム出場の第5回札幌小中学生剣道連成大会、4月29日に千歳市で開かれた42チーム出場の第9回滝沢 A8 杯少年剣道大会、4月30日に十勝管内音更町で開かれた44チーム出場の第5回清流杯少年剣道大会、いずれも小学生の部または小学生高学年の部で優勝した。昨年は札幌の大会は不出場、千歳は2回戦負け、音更は準優勝だった。同団によると、現在の6年生が4年生の頃から力をつけ、頭角を現し始めたという。指導者の木下雅人さんは、メンバーは仲間意識が強く、練習も休まず一生懸命、と評価する。千歳の大会では5人の対戦で勝敗が決まらず、代表決定戦にもつれ込んだが、大将の小山椎名君、二豚二将6年生が一本勝ち。小山君は、プレッシャーが大きかったが、お前ならできるとメンバーに励まされ、自信がついた、と振り返る。今後は8月に札幌市で開催される全道最大規模の赤道少年剣道連成大会での優勝を目指す。3つ目のニュースは、5月20日付、北海道新聞より。アイヌ民族、突如脚光。ロシアでは、旧ソ連時代を通じて、公式にその存在を認めてこなかったアイヌ民族が、インターネットの特集やテレビで取り上げられるなど、注目されている。ただ、一部の日本人向けメディアには、アイヌ民族特集を通じて、ロシアによる北方四島の実効支配を正当化しようという、政治的な意図も伺える。クリール諸島かっこ千島列島は日本のアイヌ民族だけでのものではない。国営ラジオ局ロシアの声は2月下旬日本語のウェブサイトでアイヌの歴史と題した特集を掲載した。特集はアイヌ民族をロシアの先住民族に認定するよう要求しているカムチャツカ地方の市民団体アイヌのアレクセイ・中村代表のインタビューや、クリール諸島はアイヌの土地か、日本は誰のものか、など計9本の記事を構成する。日本列島にいたアイヌ民族が移民である日本人に追いやられ、犠牲になったと批判。一方で、ロシア政府がアイヌ民族の存在を無視してきたことへの言及はなく、ロシアではアイヌ人の伝統は守られ、言葉も文化も維持していると主張する内容だ。ロシアの声は特集を掲載した理由について、日本のアイヌ人団体がロシア政府と日本政府の間の領土問題に一石を投じたからと説明する。一石が何を指すかは明確ではないが、もともと北海道アイヌ協会は全千島でアイヌ民族の地位を再確認するとしており、今年1月に結成されたアイヌ民族党は、北方領土返還交渉への参加を基本政策として打ち出した。一部の政治家や識者からは、アイヌ民族の先住権が領土問題解決の切り口になるとの声も聞かれる。こうした中、特集は中村さんのように、ロシアでアイヌ民族を名乗る人などを紹介することで、日本人に向けて北方領土でのアイヌ民族の先住権が、外交カードにはならないと主張する狙いがあったとみられる。中村さんによると、自身へのインタビューは3年前に行われたが、 昨年12月の下院選と3月の大統領選の狭間に突如掲載された。下院選は日露間で歴史認識の違いを両国の専門家が議論する日露歴史対話がスタートした時期と重なる。大統領選では親日派とされるプーチン氏が選ばれ、日本側は領土交渉の打開に期待をかける。ロシアの声は完全に偶然と政治的な意図を否定するが、中村さんは承諾はしておらず知らなかった、おそらく政治的な理由で掲載したのではと語る。ロシア極東のアイヌ民族については、昨年3月以降、独立テレビやサンクトペテルブルクのチャンネル5などの大手メディアが相次ぎ報道。今月23日には国営テレビも中村さんを取材するという。中村さんは政治とは距離を置きたいが、メディアに露出しなければ市民団体への賛同者は集まらない、仕方がないと困惑気味に話している。これに関して札幌大教授の川上淳さんの話です。ロシアの声の特集ではクリール諸島がアイヌ語に由来するとみられることなど正しい記述もある。しかし刀や切腹がアイヌ民族の文化であるなど聞いたことのない説も取り上げている。千島列島などのアイヌ民族についての事実関係を明らかにするには、政治的な利用をやめ、アイヌ民族も含めた日露共同研究を進めるべきだと話している。本日4つ目のニュースは6月8日付北海道新聞より、アイヌ民族の奨学金全国に拡大。政府のアイヌ政策推進会議、藤村官房長官座長の作業部会が検討してきた道外在住のアイヌ民族への支援策の概要が6月7日分かった。道内在住のアイヌ民族の子どもの大学生らを対象にした奨学金制度を道外のアイヌ民族にも適用拡大することなどが柱。作業部会は近く推進会議に報告し、2013年度予算の概算要求への計上を目指す。奨学金制度は道内在住のアイヌ民族を親に持つ大学生、短大生を対象にしている北海道アイヌ指定大学等就学資金等貸付制度を全国に拡大する。受給資格の基準、確認方法などについては今後具体化するという。また全国のアイヌ民族の生活相談に応じる電話窓口を開設し、首都圏で定期的に直接相談できる機会も作るよう提言。交流や文化伝承のため、道内各地に設置されている生活館と同様の施設を首都圏に開設することも求めている。このほか、アイヌ民族への理解を促すための広報の方法として、アイヌ語の挨拶の言葉、イランカラプテを北海道のもてなしの合言葉とし、道内の公共施設や観光地の表示に導入することなどを提案している。昨年6月、政府が発表した道外在住のアイヌ民族の生活実態調査で、経済的な理由で高校を中退した人が 11.2% と全国平均の6倍に上ったため、有識者らで作る作業部会で支援策などの検討を進めてきた。5つ目のニュースは地域のイベントのお知らせです。昨年から二風谷観光振興組合の主催で行われているゆからと語りの夕べが今年度も始まっております。毎週土曜日午後7時から8時、二風谷アイヌ博物館前にあるイオルのポロチセにて、地域の古老が二人一組で昔の地域の記憶を語り、持ち歌のゆからを語ってくれる贅沢な時間となっております。6月2日より毎週土曜日にもう始まっております。10月13日の土曜日まで毎週行われる予定ですので、お時間のある方はぜひいらしてみてください。最後のニュースは6月21日木曜日、オプシヌプリのお話です。夏至になりますと、二風谷の山オプシヌプリに太陽がまっすぐ差し込む、オプシヌプリの現象が、本年度も確認されるかと思います。毎年晴れる場合が多く、たくさんの方が見にいらしておりますので、お時間のある方はぜひいらしてみてください。はい、本日のニュースについて志郎さん、コメントをお願いします。
はい、
あのアイヌ民族にですね、奨学金のその貸し付けが全国展開されると、まあ、現在まではですね、北海道庁の、まあ、単独事業ということで、北海道内に居住するアイヌ民族の親およびその子弟にのみ給付されてたんですけども、北海道外、青森から沖縄までに住んでいるアイヌ民族の指定に関しても給付されるということで、これはあの当然のことだと思いますね。今までは北海道に住んでいる人たちだけですから、アイヌ民族の間でもその格差というか、その適用の、不平等があったということですから、まあ一つ進歩したかなというような印象を持ちました。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。